西東京市視覚障害者協会からのお知らせ。情報ホットライン12月号でお知らせする内容でしたが、広く皆様にお知らせします。あっという間に秋が通り過ぎて、街角にはイルミネーションが飾られ、師走のメロディーが聞こえるようになりました。いつ雪が降ってもおかしくない寒さもやってきました。皆さん、お風邪などひかれないようにお気をつけください。さて、西東京市視覚障害者協会、以下西市協からは、括弧1、第3次西東京市障害者基本計画、第7期西東京市障害福祉計画、第3期西東京市障害児福祉計画の紹介、括弧2、2023年度の市民文化祭に参加展示した報告、および西市協の交流会案内の話題をお送りします。括弧1、第3次西東京市障害者基本計画、第7期西東京市障害福祉計画、第3期西東京市障害児福祉計画の紹介。西東京市の次年度、令和6年度からの障害福祉計画については、表題の3件の計画を策定して進められるとされています。各計画は一定の期間ごとに精査や見直しが行われてきました。次年度にはそれぞれの見直し年度が重なるタイミングになっています。西東京市の障害福祉課では、これら計画を立てる上で、1年間をかけて市内の障害者団体や支援事業所関係者からのアンケートやヒアリングの実施、現状調査を行い、自立支援協議会策定部会という委員会を設けて検討を重ねてこられました。私たち西市協もヒアリングに応じ意見を伝えました。なお、策定部会が設置された際、野口は市民委員募集に応じ、障害当事者の立場だけでなく、西東京市の障害者・障害児の福祉施策の全般に目を通すつもりで参加させていただいています。策定の最終段階を迎え、市民への説明会とパブリックコメントの募集が行われます。日程については、令和5年12月1日の市広報に案内されました。今回の西市協からの情報ホットラインでは、12月7日木曜と9日土曜に開催される市民説明会や、12月8日金曜の障害者週間でのアスタイベントでポスターに掲示される計画の内容を紹介します。なお、野口の編集上、実際の内容とは短くなっている箇所があります。合わせて原稿執筆時からも、障害福祉課でより良いポスターの編集がされるものと思いますので、異なる情報となった場合はご容赦ください。紹介については、障害福祉課の了解と内容確認をいただいております。冊子にまとめられた詳細な計画の内容は、情報公開コーナー、棚視聴者5階、市のホームページで閲覧できます。はじめに策定趣旨をお伝えします。障害の有無によって分け隔てられることなく、すべての人がお互いに人格や個性を尊重し合いながら、共に生きていける社会を実現するため、第3次障害者基本計画及び第7期障害福祉計画、第3期障害児福祉計画を策定します。と掲げています。西東京市には障害福祉に関する計画が3つあります。計画名、計画の内容、根拠となっている法律の順番に読みます。 1西東京市障害者基本計画西東京市全体の障害福祉施策をまとめている計画障害者基本法2西東京市障害福祉計画18歳以上の障害のある人や医療的ケアの必要な人などへの障害福祉サービスについてまとめている計画障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律3西東京市障害児福祉計画18歳未満の障害のある子どもや医療的ケアの必要な子どもへの障害児福祉サービスについてまとめている計画児童福祉法このうち1の基本計画は10年間の計画で中間の5年で見直しを行い2と3の計画は3年ごとに計画が立てられますちょうど令和6年度がこれら計画が同時に立てるタイミングとなっています。障害福祉に関する計画は市の地域福祉計画や高齢者福祉に関する計画、子ども・子育てに関する計画と連携・調和しながら策定されています。計画の中でどのような方がその対象となるかを示します。この計画の対象となる人は、障害者手帳を持つ人だけでなく、さまざまな市民・支援者を念頭において策定されています。1、障害者手帳所持者として、身体障害者手帳、愛の手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳を持つ人が該当します。2、障害者手帳を持っていなくても、障害福祉サービスを利用できる方として、難病を患っている人、発達障害の診断を受けている人、高次脳機能障害の診断を受けている人、医療的ケアを必要としている人が挙げられます。3、家族支援者として、当事者の保護者、兄弟、親戚などの家族、障害福祉施設や教育保育施設、医療機関、行政などの支援者、および、4、西東京市で生活を共にしている市民の、隣近所の人、学校や勤務先の同僚の人も、障害者と共に暮らす市民として、計画の対象となって参加いただく内容になっています。障害にはいろいろな特性があります。外見だけでは判断できない障害も数多くあるため、一人一人がお互いの特性を理解し合い、尊重し合うことが大切です。次に障害者手帳を持つ人の数について紹介しています。西東京市の人口は平成30年度に20万3222人だったものが、5年後の令和5年度には20万5801人と約 1.01 倍の微増となっています。一方で身体障害者手帳などの障害者手帳を持つ人の数が人口の増加率より高くなっています。身体障害者手帳所持者数は令和5年度には5906人で平成30年度から 1.1 倍、精神障害者保健福祉手帳所持者数は令和5年度には2471人で平成30年度から 1.4 倍、愛の手帳所持者数は令和5年度には1527人で、平成30年度から 1.2 倍、難病医療助成者数は令和5年度には2358人で、平成30年度から 1.3 倍となっています。また、18歳未満の就学児のうち、14歳以下では、特別支援教育を必要とする小学生が急増しています。 通級指導学級を利用している小学生は、令和5年度には50人で、平成30年度から 0.9 倍となっていますが、特別支援学級を利用している小学生は、令和5年度には214人で、平成30年度から 1.4 倍となり、特別支援教室を利用している小学生は、令和5年度には373人で、平成30年度から 1.7 倍となっています。ここまでは基本計画における対象者と実情について紹介しました。この背景になる共通の基本計画の策定における基本理念として目的を次のように定めています。あなたも私も共に自分らしくありたい自分でいられる共生の街西東京。基本理念に込めた西東京市の思いは、西東京市に住まうすべての市民は、障害のあるなしによって分け隔てられることなく、すべての人がお互いに人格や個性を尊重し合いながら、共に生きていける社会になることを希望しています。なぜなら、障害のあるなしにかかわらず、等しく一人の人間として同じ尊厳を持って生まれてきた存在だからです。私たちは、障害のある人が日常生活や社会生活を営むにあたっての障壁、バリアとなるようなあらゆる事柄、制度、慣習、考え方を取り除く努力を続けてきましたが、残念ながらこれらの障壁はまだ存在しています。それでも私たちは今後も諦めることなく、これらすべての障壁を取り除いていく努力を続けていきます。なぜなら、障害がある人の障壁を取り除くことは、障害のある人だけでなく、そのご家族、そして障害がない人にとっても、生涯にわたって生きやすい環境を作り出すことに他ならないからです。しかし、生活環境が整うだけでは、人の心は十分に満たされるものではありません。障害のない人と同様に、障害のある人やそのご家族も、ありたい自分であることの自由、やってみたいことにチャレンジする自由、そして同時にやりたくないことを強要されない自由があるのです。やってみたい、努力したい、行ってみたい、誰かを助けたいなどという自分の気持ちが尊重され、挑戦する機会が障害のある人にも障害のない人にも公正に存在するとともに、それを支援する環境が求められます。自分一人だけでなく、周囲の誰もがありたい自分を追求できる西東京市を目指していきます。ここに定めた基本理念における5つのキーワードを挙げます。1、あなたも私も。2、共に。3、自分らしく。4、ありたい自分でいられる。5、共生の街西東京です。この目的のための3つの基本方針が紹介されています。基本方針1は、障害のある人の自立した生活を支えますとあり、方向性として、1、相談支援、ネットワークの整備と連携の強化、2、生活支援体制の構築、3、居住支援の整備、4、情報コミュニケーションの環境づくり、5、子どもへの療育支援体制の構築を挙げており、目標設定に、障害のある人や障害のある子どもの西東京市の障害福祉施策の満足度を向上しますとしています。基本方針には、障害のある人などの自己実現を支援しますとあり、方向性として、1、雇用・就業支援環境の確保の取り組み、2、余暇活動、障害学習活動の様々な活動などの機会を拡大、3、 家族への支援サービス拡充や環境整備を挙げており、目標設定に障害のある人や障害のある子どもが趣味や楽しみを持てるようにしますとしています。基本方針3は地域で安心して暮らせる環境整備に取り組みますとあり、方向性として1啓発への取り組み、2疾病等の予防早期発見に努める、3情報発信アクセシビリティの確保に努める、4生活環境災害対策を進めるとなっており、目標設定に障害のある人や障害のある子どもの障害を理由とした差別などの経験がなくなる社会を目指しますとしています。次に計画の着実な推進に向けた対応として次の4つの項目が紹介されています。1計画の進捗状況のモニタリングを定期的に実施し、施策への反映と公開を行うこと。2障害福祉サービス、障害児福祉サービスの提供体制の整備を行い、量的拡大を図る。3市民参加の推進の対応を進める施策や、町内外の関係機関との連携を強化していくとともに、障害福祉サービス事業所や障害者団体の自発的な参加を推進し、4社が共に計画を推進する体制づくりを進めます。4 PDCA サイクルによる進捗管理を実施し、計画の実現に向けて反映させていきます。 PDCA とはプラン、計画、ドゥ、実行、チェック、評価、アクション、改善です。なお、掲示されるポスターではいくつかの施策の想定データが紹介されています。また計画書の冊子では平成30年度からの推移データ、計画の予測データなど、すべての福祉サービスの見込みが掲載されています。詳しくご確認されたい方、ご意見などには、はじめに紹介しました市のホームページ情報公開コーナー田無庁舎5階での閲覧をされ、合わせてパブリックコメント募集期間令和6年1月4日までに広報に示された方法でご意見を挙げていただければと思います。ここからは2つ目の話題です。22023年度の市民文化祭に参加展示した報告。今年も10月から11月にかけて、市内の公民館や広場などで多くの市民文化祭活動が開催されました。私たち西市教も共に活動させていただいている西東京市障害者福祉を進める会の下で、10月28日土曜から30日月曜の期間、八木沢公民館にて視覚障害を理解いただく展示、ポスターと障害体験キット、利用しているものなどを紹介しました。ポスターは視覚障害とはとの説明を掲げました。体験グッズはスポーツの集いで紹介したものですが、今回は室内なのと時間がたっぷりあり、詳細な解説に対応、来場者にも十分に話ができました。何人かの市議さんも来訪され、体験と説明を通して視覚障害支援についての理解を深めてくださったと思います。今回は音声の出るグッズも展示し、進める会と関係する障害児さんの来訪では、興味を持って触っていただきました。なお、西市教の会員さんも訪ねてくださいました。ありがとうございました。西市教では会員に限らず、誰でも参加を歓迎する交流会を定期的に開催することを年度初めの定期総会で決定しました。 今年度は最後になりますが、年明けの2024年3月10日日曜を予定しています。開催場所、西東京市障害者総合支援センターフレンドリー、午後1時30分からを予定しています。ぜひご参集ください。スマホの便利なアプリ情報の紹介、視覚障害者支援に関する情報や意見交換などを行いたいと思っています。市当局への要望や制度についてなどが出てくれば、視覚障害者の声として対応したいと思っています。また、会員の参加条件について、広く門戸を広げての参加しやすい協会になることへの検討をしております。以上、西東京市視覚障害者協会からのお知らせをお送りしました。